Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Psalm 16, verse 7.
詩編16編7節を開けてください。
I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me.
私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると、私の心が私に教える。
The title of today's message is Relationship with God, Part 5.
今日のメッセージのタイトルは、神とつながるそのパート5になります。
Today we are looking at the fifth part of a series of messages on Psalm 16.
今日は詩編16編のメッセージの第5部になります。
This psalm is a prayer for protection, but it is also prophetic of Jesus.
この16編は守りを求める祈りですが、イエスを予言する内容でもあります。
Through faith in Jesus, we become part of his body, and therefore this psalm is about our relationship with God.
イエスに信仰を持つことで、私たちはイエスの体の一部となります。その意味でこの16編は私たちと神とのつながりについての内容にもなります。
As we examine this psalm, we can learn more about relationship with God and what it means for our lives.
この16編を調べていくことで神とつながるということ、そしてそれが人生にどんな意味を もたらすのかをより学ぶことができます。
So let's now review the principles of relationship with God we looked at in previous messages.
では、これまでのメッセージを振り返って、神とつながるということについての原理原則を復習します。
First, a relationship with God begins with us requesting for His protection. We voluntarily come under His protection.
まず第一に、神とつながるということは、自分から神に守りを求めて願い出るということから始まるということです。
Second, there is an exclusivity in our relationship with God. We don't serve other gods on the side.
二つ目に、つながる方は神お一人だけであって、他の神々をそばに置いてはいけないということです。
Third, we submit to God's authority over our lives.
三つ目に、神の権威に自分を明け渡すということ。
Fourth, God is the source of our righteousness. All of the good things that we do are done by humbly following His guidance.
そして四つ目に、私たちの正義の出どころは神になり、神であり、神の導きに対して私たちはへり下り、良いことを行っていくということです。
Fifth, God has given us a spiritual family. God doesn't leave us all alone in this world.He has provided us with a family of brothers and sisters in Christ to share our journey with.
5つ目に、神は霊的家族を与えてくださるということ。神とつながるものを、つながったものを一人にはされず、信仰の旅を分かち合う兄弟姉妹を必ず置いてくださるということです。
Six, God has provided us with a place of counsel. God places more mature believers in our lives who can give us advice on things we face.
6つ目に、神は相談できる場所を置いてくださるということ。 自分の直面していることにアドバイスできる成熟した兄弟姉妹を置いてくださいます。
7th, God gives us fellowship. There is a joy and a delight when we allow the Holy Spirit to help us overcome our differences and experience fellowship with one another.
7つ目、神は分かち合える仲間を与えてくださるということ。一人一人の違いを聖霊の助けによってそれぞれが受け入れることで、お互いに深く関わっていく体験をし、その時私たちは真の喜びを味わうことができます。
8th, there are consequences if we choose other ways. It will eventually lead us to death.
8つ目は、もし私たちが神の道でない道を選んでしまうと、最後は死に至るということです。
9th, when we are in a relationship with God, we don't partake in idolatrous practices. Our worship needs to be directed to God and not other things.
9つ目に、神とつながったなら偶像礼拝をするようなことはないということです。礼拝はまっすぐに神に向かっていきます。
10th, we need to remain faithful to God. Faithfulness begins with our heart attitude. We commit in our hearts to maintaining a healthy relationship with God.
10個目に、神に対して忠誠を保つということです。忠誠心は心の持ち方、すなわち神との健全なつながりを維持する心を持つこと、持ち続けるということです。
11th, God sustains us. He takes care of our physical, emotional, and spiritual needs. 11th, God sustains us. He takes care of our physical, emotional, and spiritual needs.
ん？11個目は、神が私たちを支えてくださるということ。神は私たちの必要、すなわち物理的なもの、感情、そして霊の面倒を見てくださるのです。
12th, He protects us. He keeps us safe and secure when we are His. We don't need to worry about our security.
12個目、神は私たちを守られるということ。神とつながれば神は私たちの安全を守ってくださいます。ですから私たちに安全確保の心配はいらなくなるのです。
13th, We are placed in fertile ground. God gives us as His children all the opportunity we need to bear fruit.
13個目、神が私たちを肥沃な土地に置いてくださるということ。神の子供となった者たちがそれぞれ実を結ぶためあらゆる機会を与えていかれるということです。
And 14th, we have hope for eternity. God has given us an eternal inheritance that will never fade away.
そして14個目に、私たちが永遠の希望を持つということです。神とつながると永遠の希望を持つということです。神は私たちに朽ちることのない永遠の資産を与えてくださっています。
Today we are going to examine three further principles of our relationship with God.
今日は神とつながると ということについての原理原則をさらに3つ見ていきます。
These principles can be found in the verse we read today.
それらは今日読んだ御言葉の中にあります。
Let's look at these now.
では見ていきましょう。
15th principle of our relationship with God is honoring God.
15個目です。神とつながるということは、神をあがめる、神をあがめるということ。
The first part of verse 7 says, I will praise the Lord.
今日の御言葉7節に、私は主をたたえますとあります。
When we are in a relationship with someone, what is more honoring to them? Giving them praise personally or publicly telling others how great that person is?
この私たちは自分と親しい関係にある人を褒めたり、他の人にその人の素晴らしさを語ったりして称えるのではないでしょうか。
We can give personal praise to God in our devotional time, and that is good. But even more honoring to God is to cause His name to be lifted up.
神を称えること、それはディボーションの中でできます。そしてそのこと自体素晴らしいことです。でもそれ以上に、神を崇めることは、神の名を世の中に高く掲げていくことにつながっていきます。
We need to share the goodness of God with others so that others too will praise Him.
つまり、神の素晴らしさを人にシェアしていくことで、その人たちもまた神を称えていくわけです。
God has given us so many good things.We should honor him in a way that causes others to praise him.
神は私たちにたくさんの良いものを与えてくださっています。ですから、他の人たちも神を称えていけるように、私たちは神を崇めていくべきです。
Turn with me to Romans 15, verses 8 to 12.
ではローマ人への手紙を見ます。ローマ人への手紙15章、8節から12節です。
For I tell you that Christ has become a servant of the Jews on behalf of God's truth, so that the promises made to the patriarchs might be confirmed.
私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者のしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり。
And moreover,That the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, Therefore I will sing your praise among the Gentile. I will sing the praises of your name.
また、異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。
Again it says, Rejoice you Gentiles with his people.
またこうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。
And again, Praise the Lord, all you Gentiles. Let the peoples extol him.
さらにまた、すべての異邦人よ、主よ、主を褒めよ。もろもろの国民よ、主をたたえよ。
And again, Isaiah says, the root of Jesse will spring up, the one who will arise and rule over the nations. In him the Gentiles will hope.
さらにまた、イザヤがこう言っています。エッサイの根が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。
When we are in a relationship with God and seeing all the goodness He is doing, it is a natural response to want to praise Him.
私たちが神とつながり、神のなされているあらゆる良いことを見るとき、心から神を崇めたくなるのは自然なことです。
It is a natural response to lift His name up before others, that they too will see His goodness and praise Him.
他人を前にして神の名を私たちが褒めたたえることも自然なことです。それによってそれを見る他の人々も神のなされる良いことを目にすることができ、神を褒めたたえることにつながるのです。
If we think about these verses in Romans, the Jews mentioned in these verses were the first believers in Jesus, and they took his gospel to the Gentiles, that is the non-Jews.
先ほど読んだローマ人への手紙のに出ている割礼のある者というのはイエスを信じた最初のユダヤ人たちのことです。彼らが福音をユダヤ人ではない異邦人に伝えていったということなのです。
For us today as believersWe take the gospel to those who haven't heard it yet, that more people will praise the Lord.
では今日、イエスを信じる私たちは、まだ福音を聞いたことのない人々に伝えていかなければいけないものであって、そうして一人でも多くの人が主を称えることにつながっていくわけです。
Let's honor God so that His name will be lifted up among the nations.
神を崇めていきましょう。そうすることで、神の名は国民の中で称えられていくのです。
アーメン。The 16th principle of our relationship with God is that He gives us wonderful counsel.
16個目です。神とつながるものに、神とつながるものに、神は素晴らしい助言をくださる。神は素晴らしい助言をくださる。
The second part of verse 7 says, Who counsels me?
今日の御言葉に助言をくださったとあります。
True love has the freedom to walk away at any time.
本物の愛、本物の愛にはいつでも立ち去る、いつでも立ち去ることができる自由があるものです。
God counsels us, He advises us, but He never forces us. However, it is unwise to ignore His advice.
本物の愛を持つ神は、私たちに助言をしてくださり、進めてくださり、でも強制はされません。神の勧めを無視するのは愚かなことです。
Sometimes our image of God is distorted by what we've seen from humans who claim to follow him, but treat others tyrannically.
時に人が持つ神のイメージは歪んでいたりもします。神を信じていると宣言する人が一方で人を抑圧するのを見るからです。
Some of us have an idea of God waiting with lightning bolts to strike us down if we sin too much.
中には神様のイメージを罪を犯しすぎるものを稲妻で神は打つために待っておられるとそういうイメージを持つ人もいます。
That's because we've seen too much of sinful human authorities who exercise authority in an overbearing way. Then we try to project that image on God, but just make it even bigger.
なぜそういうイメージを持つのかといえば、人々はあまりに多くの罪深い権力者たちが、この世の権力者たちが、王兵に力を振りかざすのを見ているため、それを神にも当てはめて誇張してしまうのです。
God isn't like sinful humans.
神は罪深い人間とはとても違います。
He has no sin.
罪を持たない方です。
And the way he governs is different to humans.
人がこの世を支配する形とは全く違う形で治めていかれるのです。
Let's turn to Isaiah 9:6-7.
イザヤ書を見ましょう。イザヤ書9章6、7節です。イザヤ書9章6節、7節です。
For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom.Establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever, and the zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
This prophecy in the book of Isaiah speaks about the future reign of Christ.
今のこの予言は、 将来のキリストの支配を語っています。
He is the image of the invisible God, as it says in Colossians 1, verse 15. So the Son is a representation of the Father in human form.
キリストは見えない神の形なのです。これはコロサイ人への手紙1章15節にあります。キリストは見えない神の形です。神の一人子キリストが人の姿をとって父なる神を表しているのです。
When Jesus reigns on the throne, there is peace without end.
このイエスが王座につくとき、平和は限りなく続きます。
God's way is the way of peace, not war.
神の道は平和の道です。戦い、戦争の道ではありません。
His advice is never a threat. His counsel is wonderful.
神の勧めは脅しではなく、神の助言は素晴らしいものです。
As we grow closer to Him, we become more sensitive to His voice and benefit more from His counsel.
私たちは神に近づけば近づくほど神の声に敏感になっていき、神の助言の恩恵を受けることになります。
If you have troubles,
今あなたがもし問題を抱えておられるなら、
If you lack direction,
方向を見失っておられるなら、
Turn to God and realize He gives wonderful counsel.
神に目を向け、神が素晴らしい助言を与えてくださることを悟ってください。
アーメン。
アーメン。
The 17th principle of our relationship with God is that we grow from the things He teaches us.
17個目になります。神とつながるということの原理原則。その17個目は、神に教えられて成長する。神に教えられて成長するです。
The third part of verse 7 says, Even at night, my heart instructs me.
今日の御言葉7節に、まことに夜になると私の心が私に教えるとあります。
In the New English translation, it says, Yes, during the night, I reflect and learn.
新英語訳には、夜ごと私は反省し、学びますとあります。
It's interesting because the psalmist David is stating here that the sternest application comes from within.
このダビデの言葉はとても興味深いものです。それは厳しい要請は自分の心の内から自分に来ると言っているからです。
God's counsel is for us to accept or reject, but if we accept it and internalize it, that is where the growth comes.
私たちは神の助言というこというものに対し、それを受け入れるのか、拒否するのかのどちらかしかありません。もし受け入れて自分のものにするとき、私たちは成長します。
Sometimes this growth can be painful as we wrestle with the things that God reveals about ourselves.
なんと、成長することに痛みを伴うこともあるんです。それは神が示された自分自身のこと、その 自分自身のことに自分が格闘しなければならないからです。
Our hearts can instruct us from God's advice with strict discipline, but notice it's our hearts that apply the discipline.
神の厳しいしつけとともに、神の勧めが自分の心の中から指示されて出てくるのですが、その神のしつけを受け入れるのは自分自身の心なんです。
We're often our own harshest critics, but sometimes these things are necessary for real growth.
私たちはよく自分のことを厳しく裁いたりもするわけですが、実はそれも自分の本当の成長には必要であったりもするのです。
Our sinful nature needs to be disciplined in order to put into practice the things God teaches.
人は罪深いのです。罪深い私たち人間の性質というのは、神が教えてくださることを実行できるものとなるように、神にしつけられることが求められるのです。
Let's look at for our last Bible reading today, 1 Corinthians 9, verses 24 to 27.
では、コリント人への手紙第1、最後の御言葉です。コリント人への手紙第1、9章、24節から27節です。
Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize.
競技場で走る人たちは、みな走っても賞を受けるのはただ一人だ、ということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.
また、闘技をする者は、あらゆることについて自制します。彼らは、朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは、朽ちない冠を受けるためにそうするのです。
Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air.
ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような拳闘もしてはいません。
No, I strike a blow to my body and make it my slave, so after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.
私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。
We've all seen the coaches who yell and scream and maybe even beat the athletes they are training.
私たちはみな、コーチが、選手のコーチが、その訓練している選手を怒鳴ったり、叩いたりする姿を見てきているのではないでしょうか。
But God is not the kind of, that is not the kind of coach God is.
でも、神はそのような人間のようなコーチでは全くありません。
If we picture God as a coach, he is the one with the best advice, but he is gently spoken and never forces anything on us.
神はどんなコーチかといえば、ベストのアドバイスを与えるコーチで、優しく話し、決して強制はないのです。
If we want to improve our performance, we will by faith listen to his voice and do what he advises us and continue to do it.
自分のしていることをより伸ばしていきたいなら、信仰を持って神の声に聞き従い、神がアドバイスされているように行動し、神がアドバイスされているように行動し、それを続けることです。
We are the ones who have to decide to keep training, who have to decide to keep running, even when it gets tough.
神とつながっている者たちは、たとえきつくても、神に訓練され続けていくことを決心しなければならない者たちということです。神とつながる者たちというのは、たとえきつくても訓練、神に訓練され続けていくことを決心しなければならない者たちなんです。
Let's apply the things he teaches to our lives.
自分の人生の中で、神が教えてくださることを実行に移していきましょう。
Let's experience real growth.
本物の成長を体験していきましょう。
Amen.
Amen. Amen.